皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日はリーダーシップ一般講座ということで、いつもの定期的な番組とは別にですね、主に横型リーダーシップを中心として、今本当に必要とされる、あるいは今本当に有効なリーダーシップの一般的な概念についてご説明していきたいと思います。リーダーシップ研修というのはですね、実は非常にその難しいところがあるんです。まずちょっとその話からしたいと思うんですけども、リーダーシップっていうのは本当に厳しいものなんですね。いろんな複雑な状況にリーダーは対応しなければなりません。したがって頭だけで理解していてもこれは無理なんです。その私もリーダーシップは本を何冊か、書いたことがあるんですけども、翻訳もしたことあるんですが、本だけではとても伝えられるものではありません。まず基本的に教育をすると言ってもですね、面と向かってやらないとあれはあまり効果がないんですね。二つ目にはですね、やっぱりそのさらに現場に行って一緒にこの行動をしないと、本物のリーダーを育てるってことはなかなかこれは難しいんです。人がそのものを感じる力に頭、心、腹の三つがあるわけですけども、頭で理解するだけではリーダーシップは全然ダメで、で心に来る、すなわち不安とかですね、喜びとか、いろんな意味でリーダーシップを発揮する立場になると心が揺らぐわけですが、心が揺らいでる間はですね、なかなかいいリーダーシップ発揮できないんですね。もう頭も心も通過して腹で、理解して行動できるようになって初めて、素晴らしいリーダーシップというのは発揮できるようになるんです。ですからそのプロセスにおいてはですね、その教育も全部同じで、頭だけで理解してもらってもダメだし、で気持ちの不安を感じてもらって、その不安を乗り越えて腹で理解してもらわないとダメなんですね。ですからどうしてもその面と向かわないとこれはダメなんです。しかしそうは言ってもですね、このインターネットラジオでも伝えられることは伝えられるんじゃないかと思いますんで、いろいろ簡単な部分についてお話をしていきたいと思います。それからやはりリーダーシップ研修っていうのは行うときにですね、どういう人たちを対象にしているかということで、やっぱり話の内容とかですね、方向性は変えていく必要があります。なぜならばその自分の立場によって物の見方とか、あるいは現実とはだいぶ異なるからですね。ですからその基本的な概念は万人にとっても一般的なんですけども、もう少しですね、実践的なリーダーシップの議論になりますと、やっぱりその人の置かれている立場ということを前提しなければいけませんから、やはりこれもですね、不特定多数相手にするということは非常に難しくて、あまり効果が上がらないケースもそれは出てくるんです。しかしこれもですね、ちょっと片目をつぶりましてですね、そうは言ってもですね、やっぱりこういう時代ですから、どんなものなのかということを理解していただくことは大事だと思いますんで、この研修でですね、リーダーシップ一般講座ということでお話をしていこうと思います。回数はまだ決めていませんが、これも不定期なんですよ。ちょっと時間の関係がありまして不定期なんで、時間のある時にこう撮ってですね、でアップしていきたいと思います。それからこれは資料を使いたいと思いますので、お手数ですけども、インターネットラジオのホームページの方に、このブログのページにですね、その資料の、絵ですね、絵を載せておきますから、その絵を見ながらですね、放送を聞いていただければというふうに思っております。で今日第1回目は縦型リーダーシップと横型リーダーシップというお話をしようと思います。とにかく非常にその多くの方々に聞いていただくということになりますので、一般的な議論が中心になっていきます。特化した議論はなかなかできませんので、ご自身に照らしてどうかということは、ご自身でですね、ちょっとよく考えて、ご自身にどうやって当てはまるかをですね、それは考えていただきたいと思うんですね。で、まずその資料を見ていただきますと、そこに縦型リーダーシップと横型リーダーシップの2つの絵があるんじゃないかなと思います。で、まずこの縦型リーダーシップの絵の説明からしたいと思います。この私がよく縦型と言いますのはですね、その組織の上の人たちに、上の人に政策与奪の権を握られている場合ですね。ですからフラット型組織なんて言いながらもですね、簡単に言えば上の人に従属していかないと生きていかれない、国で言ったら属国みたいな保護国っていうのかな、 属国っていうのは保護国みたいな形になっていないと存在が許されないというような、縦の統制を、まあ、効かせているリーダーシップということなんですね。で、実はこの昭和の時代のリーダーシップ、このなんか不思議な絵が出てると思うんですけども、まあピラミッドがあってその外側が四角い。これ何を意味してるかっていうと、これ実は煙突だと思ってください。この四角い箱そのものが煙突なんですね。実は昭和の時代の、リーダーシップの非常に面白いところというのは、会社の組織がある意味で煙突みたいになっているところなんですね。煙突と申しますのは、必ず煙が下から上に上がってきます。上から下には下がらないんです。それから煙が煙突の途中から逃げないんです。出口は一箇所、一番上しかないんですね。なので会社に入るときは煙突の一番下に、並べられて、毎年一段ずつ上に上がってって、で、定年退職になると煙突の一番上に来て、で、そこから外に出ていくと。これがですね、まあ、煙突型の組織なんですね。で、昭和の時代っていうのは、この煙突型が普通なんですよ。なおち当時はですね、規制もあまりありませんし、これから、なんつうのかな、外国との競争もですね、今ほど熾烈ではありませんから、それから談合っていうのを一生懸命やってましたから、こうなんか組織も緩やかに動いていたんですね。したがって一つの会社に入る。就職するというよりも、就社といってですね、一つの会社に入ってこうずっと勤め上げる。まさに上まで上がるってことですね。勤め上げるっていう姿がですね、一般的だったんです。で、今ではですね、これ役所が大体そんな感じですね。役所というのはもう、同期入社で、それでずっと上まで上がってるわけですね。定年退職まで。だから役所なんかまだこんな感じで残ってると思うんですね。で、こう一番下にこう配属されまして、ずーっと上にこう上がってくるんですけども、これそのままだと皆さん退屈しますよね。で、このピラミッドを作るんですね。このピラミッドを作るというのは、これ、その煙突の内部に作るんです。で、煙突の内部にピラミッドを作って、このピラミッドの中心というのが、意思決定の中心なんです。で、この中心から左右に外れれば外れるほど、意思決定からは遠くなるってことなんですね。で、ピラミッドの外側というのは、これは言ってみれば子会社、孫会社ですね。だからピラミッドは上に行くほど狭くなってきますから、こうみんな昇進していくとですね、会社の中に残れる人が少なくなってて、だんだん外にみんな出されていくと。で、外に出されても昔はこれでそのままですね、クビになるんじゃなくて、そのまあ、関連会社なんかでね、子会社、孫会社で飯を食えたわけですね。役所で言えば天下りみたいなのを相当します。いろんな財団法人なんかにいたり民間にいたり、いわゆる天下りですね。それはその、やっぱりその外に外れたところでまだ飯が食える。煙突の中全体が言ってみれば共同体になってるという、まあそんな感じで昔はこう運営してたんですね。で、何をやってるかというとですね、同期との競争なんです。昭和の時代というのはですね、ある意味では非常に牧歌的な時代で、今から見るとですね、煙突同士の叩き合い、潰し合い、殺し合いというのはあまりやらないんですね。もちろんその、小さな、企業の場合はですね、あるいは当時で言えばお品のない業界、お品のない業界ってのはですね、こういろいろ、いろいろこう叩き合い、潰し合いをやるんですけども、基本的には大きなところはみんな談合で守られてるわけですよ。規制と談合で守られていますから、この騎馬戦みたいにですね、いつも取っ組み合いの喧嘩をして、相手を潰すっていうことはあまりやらないんですね。で、むしろこの、同じ仕事をしてるのにね、同業何社も一緒にこうなんか生き残れるみたいなね、そういうことがですね、当たり前のように当時はあったんです。それで、ですからこの煙突と煙突の戦い、ね、戦国大名みたいに食うか食われるかっていうような体制には全くなっていなくて、人々のですね、関心は主に組織の中に向いてるんです。組織の外に対してどうやって戦って勝つかではなくてね、組織の中に向いてるんです。で、どういうふうに中に向いてるかっていうと、同期の戦いなんです。横の戦いなんです。なわち縦型リーダーシップと言いましても、その本質はですね、同期との競争で、誰が一番このピラミッドの中央に残るかというこの世界なんですね。で、そういう世界でやってて、常にこの同期との競争をやってて、最後に真ん中、ピラミッドの中央の一番上に残った人がですね、これがいわゆるトップリーダーと言われる人なんです。ただ、こうやって下から順番にこう上がっていきますから、トップリーダーと言われる人もですね、別にこの煙突を作った人ではないんですね。オーナー会社の場合はですね、確かオーナーいますから、このオーナーの場合はこのピラミッドの一番上だけ、もうそこは指定席になってるってことですね。そこは人が、下から来た人がつけない場所。 だからこれはちょっと形が違うんですが、まあサラリーマン会社のような場合、大会社の場合、役所なんかの場合はですね、一番上までこう下から上がった人がついていきますから、就任していきますから、結局はその同期との戦いをして誰が一番真ん中に残るかっていうところが勝負なんです。そうすると非常に面白いことがわかるんです。例えばですね、ある年に20人ぐらいがこの入社したとする。そうすると、この中の誰か一人が社長になるんですね。まあ簡単なこと言うと。まあ社長ですから5年に一遍、10年に一遍ってことはあるにせよですね。とにかくこの同期の中から誰かがね、トップになるわけですよ。すなわち、本当に優秀な人が外から来るってことないんですよね。すなわち、その世の中がどんなに変わろうが、どんなイノベーションがあろうが、何が起きたって、同期の中から誰がトップになるかなんだから、何が起きても関心は内側に向いちゃうんですよ。そういう特徴があるんですね。だからなんでこう変化に対して耳を塞ぐのか。なんでこの世の中動いてんのにですね、そのいつもみんな本社見てるかって言うとそこにあるんですよ。このシステムではですね、すべて同期との競争で真ん中の一人が選ばれますから、何があっても中向いちゃうという特徴があるんです。ですからこういうのが有効なのは、基本的にはその、なんつうのかな、競争が非常に緩やかでですね、談合なんかで守られている、あるいは制度で守られている組織だけですよね。ね、今みたいな時代にみんな内側向いちゃったらですね、組織はおかしくなる。で、実際におかしくなってんですよ。役所もそうでしょ。その、みんなね、目が内側に向いちゃってるところはですね、おかしくなっちゃうわけですね。で、とにかく、まぁ、ちょっと話を戻して、同期との競争で誰が一番になるかを選ぶ。で、その人も下から上がっていく人ですから、組織全体が危機に瀕した時に、この人のリーダーシップっていうのはそんなに強いもんじゃないんですね。オーナーが別にいれば別ですけども、その、いわゆるサラリーマンで、あるいは下からの昇進でトップ選ばれる場合は、基本的にはその人だけでは何ともしがたいんですね。なわちその、単なる権力闘争で偉くなっただけですから、別にそんな能力高いわけでもないんですよ。たまたま同期の中で一番だったというだけなんですね、これ。特別すごい人呼んできたわけじゃなくて、たまたま同期で一番だったって偉くなってるんですから、その、ね、能力そのものが絶対的にどれだけあるかってことで全然別ですよね。で、同時にですね、まあそうやって選んでいくんですけども、先輩ってのはいるんですよ。煙突の外側に出ちゃった人たちってのもこれやっぱ権力持っていて、そういう人たちはこう、なんかね、昔で言えば相談役だとかなんとか言いながらですね、権力行使していくんです。すなわちこの縦型リーダーシップ、この煙突がなんで縦型かって言うとですね、基本的には横と競争させながら、上が誰を昇進させるかという、それで権力を握って組織を動かしているってことなんです。横と競争させる。競争させた上で、その中の誰を昇進させるか。すなわち、ピラミッドの真ん中に持ってくるか。誰を選ぶかという権利を上が持ってるんですね。これで、その組織を統制してるんですよ。ですから、みんなこの自分がですね、同期の中でいかに優秀かであることを上にアピールして、で、自分が選ばれようとね、まあ、けなげな努力をするわけです。で、それがとにかくその、本物の実力なんか全然関係ない世界まで行っちゃうとですね、このやり方というのは、まずですね、誰が出世しそうなのか、誰が人事権を握っているかよく見定めるってことが必要なんです。二つ目には、そういう人にはですね、徹底的にお使いをするんです。仕事ができるできないの前にお使いをしなきゃダメなんですね。とにかくわがままでも何でも徹底的に聞くということですね。三つ目は、同期にはですね、やっぱ嫌がらせをしないとダメなんですね。嫌がらせをしてですね、いじめるわけですよね。だからもう、ごますりとですね、いじめと、それしかないんですよね。要するに、そこに仕事の能力というものが入ってくれば別なんですけども、仕事の能力だとかいうものがこう、抜けてく、実績が抜けてくと、もうそれはごますりとですね、いじめしか残らないわけですよね。お粗末千番なね、組織になっていくんです。それでね、ですから、昭和の時代のこのリーダーシップっていうのは、結局、トップリーダーのやってること、あるいはその、ピラミッドの真ん中にいる人のやってることっていうのは、誰を昇進させるかなんですね。すなわち人事なんですよ。人事に尽きるんですね。実務能力も減ったくれも、とにかく人事が一番大事なんですね。で、人事構想に負けるとですね、こう外側に追いやられます。まさに窓際族なんですよ。まさに窓際に追いやられる。しかし昔はですね、その煙突がありましたからね、会社のピラミッドの外側に行っちゃっても、煙突の中にいましたから、まだこの、言ってみれば、生きる道はあったんですね。ですから、窓際に行かされて、それからその子会社、孫会社、遠くの関係会社に飛ばされて、毎日ですね、 焼け酒飲んでても、飲んでる。しかし、焼け酒飲んでいても基本的に給料もらえますから、妻子が路頭に迷うってことはなかった。ねえ、だから城山三郎のあの小説なんか、まあそういう、この、なんつうんですか、縦型リーダーシップの中に生きるサラリーマンの悲哀をですね、よくなんか描いたもんですよね。でもとにかく、どんなに左遷されてもですね、飯は食えるから、妻子はね、養えますから、最低限の安心感ってありましたよ。だからそういう場合だったらですね、まあ会社は諦めたんだけどね、趣味の世界とか、地域のこととかね、なんか他にこの役割を見出してね、頑張るってことも十分にこうできた時代、ある意味では非常に余裕があったわけですよね。それで、もう一つはその、この絵を見ますとですね、同じ方向に矢印向いた人がたくさんこう下に並んでるわけですよ。なおち新入社員というのは、同じ価値観と同じ能力を持った人を同時に会社の一番下にずらっと並べるっていうことなんです。これはある意味では田植えとそっくりなんですね。苗をですね、同じ品種の同じ高さに育った苗を一つずつこう植えていきますよね。田植えというのは、あれと同じ要領なんですね。したがって、こういう縦型リーダーシップ、ピラミッド型のリーダーシップに、の時代に要求される学校というのは、同じ能力と同じ価値観を持った人を一度に大量に養成することなんです。同じ能力と価値観を持った人を一度に大量に養成して、それで、この、田植えをするように、そういう人たちを、いろんな会社の一番下に配置する。こういう、お互いに約束ごとで昭和の時代動いてたんですね。しかし、これからお話しするように、もう企業はこんな形ではないんです。すっかり変わって横型になっちゃったんだけど、未だに学校の多くは、同じ価値観を持った人を大量に養成することが、社会の要請に応えることだと信じて疑わないんです。だから、ものすごいですね、摩擦って言いますか、こう、うまくいかないことが起きるわけですよ。そんなに同じ価値観を大量に要請してもですね、その企業にしてみればそんなにいらないわけですね。そんな特徴もない人たちたくさん取ってもしょうがないし。で、大学の方はですね、高い授業料を取って、それで卒業させるんだけど就職がないと。お互いに大変困ったことになってるんです。やっぱ学校がですね、全然分かってないんです。もう平成になって22年になってんのに、全然それ分かってないんですね。多分あれ分かんないんじゃないですかね。特に大学です。まあ、高校っていうよりも大学が一番それ深刻な問題を変えてるんですよ。でも大学の教授って大体そういうことよくわからないんで、多分あれはこのまま終わりになるところが多いんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そんなことでね、学校と大学の関係もそうでした。それから同時にですね、昭和の時代は会社がなくなること、よく会社が潰れるって言ったんです。潰れるってまさに非常に的確な表現で、このピラミッドと煙突の一番上が一番下まで落っこってくることなんですよ。すなわちそれはですね、組織の中で何年いたかとか、組織の中のどのポジションだったとか、中央に近いところにいたか外側にいたかということが全く無意味になるということなんですね。まさに潰れるなんです。ですからその会社の中の権力闘争でどれぐらいそのいい思いをしたかということが全く関係ないと、誰にも評価されないという、そういうふうになっていくのが昭和の世界の、まあ、昭和のその会社が潰れた時の姿ですね。特にこれは90年代に入って、日本の大きな会社がいくつか潰れましたけども、その時に典型的に起きたことです。すなわちその会社の中で何十年勤めていたとか、どんな出世したポジションにいたかということは、再就職においてほとんど考慮されなかったんですね。そんなことではなくて、今何ができるかということを考慮されたわけです。すなわち、その会社の中での、まあ、歴史というものは評価されなくて、今何ができるかをでしかみんな見てくれなかった。もうそれが日本では90年代においてこう、ね、かなり、広がっていたんですね。ですから、この縦型リーダーシップというものもですね、なんつうのかな、やっぱり時代の変化とともにですね、だんだんその、意味を失っていきました。すなわち、あまりにも競争が厳しくなってくると、組織の中にしか目がいかないようなものはね、生き残れないんです。しかしね、今ね、とんでもない悲劇が起きてるんです。今実はこの縦型リーダーシップがちょっと変わったものが、大きな会社なんかの、いわゆる管理職以上でよく起きているんです。どんな風に変わったものかというと、煙突がなくて、この三角のピラミッドしかないんです。すなわち三角のピラミッドの外側に行くと、スルスルスルと下まで落っことされてしまうというね、これはものすごいね、恐ろしいシステムなんです。すなわちこの縦型リーダーシップの、煙突型の場合は、ピラミッドの外側に行ってもですね、子会社、孫会社で、ちゃんと飯は食えるんです。しかし今はですね、 このピラミッドの外側がないんです。そのまま下に落っことされるんです。すなわちですね、同居の競争をやって本当に会社から放り出して生活の糧を全部奪って下に落っことすってことをやるんですね。これはですね、非常に恐ろしいですね。恐怖の盾型リーダーシップですね。昭和の時代の盾型リーダーシップっていうのはね、まだその生活圏まで奪わないでやったわけですよ。今生活圏まで奪いますからね。だからですね、なんで日本の特に大きな会社が内側にしか目がいかないのか、なんで上司と違うことを言えないのか、なんでみんな生活に怯えて暮らしてんのか、なんでそんな熾烈なことをするのか、全部理由はそこにありますね。なわちもうピラミッド上に従ってちっちゃく狭くなってきますから、人を殺しながらって今蹴落としながらね、自分だけ生き残ろうというゲームのルールになっちゃってるんですね。こういうものがどうでしょう、日本の企業全体に広がって10年ぐらいじゃないでしょうか。だからこの10年間ってよく見てみると、リストラ、すなわち人を蹴落とすっていうこと以外にあまりなんかやってないっていう組織たくさんありますよね。技術にしても中身にしてもですね、この10年なんか全然成長してないというところ結構あると思うんですよ。やっぱそれはね、そのなんていうの、この外側がなくていきなり蹴落とすということだけやるんですね。ああ、だからこれいうのがもういよいよね、毒が回っちゃって、もうみんななんか管理職になるとですね、もう生きる元気すら失われて、自殺も多いしね、大変なことになっていくわけですよ。それが今ね、こう古い会社の管理職以上によくありますね。もうなんか昭和の遺物のですね、まあ最後の権力闘争みたいなことをね、未だに縦型でやってとかあるんですね。しかしまあ全体として見ればもうこれはですね、機能しなくなっています。で、その次の横型リーダーシップなんですけども、次の絵を見ていただきまして、横型というのはですね、誰かの言ってみれば、その保護下に入ってないってことですね。属国になってないっていうことですね。だから基本的には一人一人がですね、この自由に行動するというところがね、まあ社会の組織の作り方の基本になっているってことなんです。まずこの絵で、横型リーダーシップの絵で左上を見てください。いろんな色の丸があって、で、いろんな方向に矢印が出てて、矢印の長さも別々だと思います。これが自然な社会の姿なんです。社会にはいろんな人がいるんです。いろんな価値観といろんな能力を持った人がいるんです。ですから、その田植えをするみたいな話ではなくて、世の中そのものはですね、実に多様な人が混沌とした状態でそこにいるんですね。で、組織を作るというのは、その右側に太陽のもとになんかみんなが集まってますが、要するに組織を作るというのは、まずね、こういう仕事をしたいという目標を決めて、で、組織図を作って、組織図っていうか、例えば営業が何人いるとか、総務が何人いるとか、製造が何人いるとか、そういう設計図を作って、人の並べ方ですね。人の並べ方の設計図、それを戦略と言ってもいいですが、戦略を作ってそこに人を呼んでくるわけです。人を呼んできたら、ね、例えば、なんかの仕事、経理の仕事なら経理の仕事の人をこう採用してくる。しかし、同じ経理といっても、その会社での経理のやり方ってあるわけです。なぜこの会社で仕事をするかってこの意味があるわけです。そういう、言ってみれば、理念というものをしっかりみんなに教えて、で、みんなの気持ちを一つに集めていく。これがですね、横型リーダーシップの一番の基本的なスタイルなんですね。なおち、戦略に従って人を整列させる。戦略に従って人を呼んできて、集めてきて、で、みんなの気持ちを一つにさせて、で、1たす1は3にするような相乗効果を持って、この組織を運営していく。これが横型リーダーシップの基本なんです。こういう組織におきましては、まず第一にですね、人々の気持ちの原点になるもの、この太陽ね、書いてありますが、ここに人が座る場合があります。人が座った場合は、その座っている人のことをよくカリスマリーダーと言います。カリスマリーダーというのはですね、決してデマンディングなリーダーって意味ではないんです。すなわち、ものすごくね、要求ばかりするリーダーっていうわけではなくて、カリスマというのは、個人の魅力のことなんですね。個人の魅力で人々を集めるリーダーのことを、よくカリスマリーダーと言います。オーナー企業なんか大体そのカリスマリーダーが座ってると思いますけども、しかしこのカリスマリーダーっていうのはですね、じゃあそのカリスマ性が継承できないというですね、一つの弱点を持っています。すなわち、どんなに素晴らしいカリスマリーダーでも、子供とかですね、部下にそのカリスマ性そのものを継承するということは、これはほとんど不可能なんです。したがってですね、組織を永続的に発展させていきたい場合、あるいはそのカリスマリーダーがいなくなってもね、組織をちゃんと運営したい場合には、そのカリスマリーダーに代わる何かを太陽の位置に置いとかなければなりません。これが会社の新しい理念であったり、あるいはその組織の文化と言われるものなんですね。 ですから横型リーダーシップの理論というのは、言ってみればそこにカリスマリーダーというものがいなくても、ちゃんとみんなの気持ちが集まって楽しく、そして効果的に効率的に仕事ができるような、まあそういう組織を作るための技術論と、それからまあ実践論ということなんですね。これはある程度技術が必要なんです。心がけではなかなかできなくて、ですから昔のね、先ほどの、その煙突型の縦型リーダーシップの世界は、同期と競争して勝てば自動的にリーダーの位置に来れたわけね。しかし今違うんですよ。リーダーとしてちゃんと人々の気持ちを集めるっていうことに成功しなければ、全くそれ仕事にならないっていうことなんですね。で、そういう意味ではですね、やっぱりリーダーもちゃんと技術を含めて教育をさせていかないとダメなんです。横型リーダーっていうのはちゃんと教育によって育てていかないとダメなんですね。縦型リーダーの場合は、その教育するっていうのは選ぶっていうことが中心ですね。誰がいいかを選ぶわけ。まあ、とにかくだから人事の話ばっかりみんなしてるわけ。しかし横型リーダーシップになると選ぶじゃダメなんですね。要請しなければなりません。教育によって横型リーダーは要請していくという時代なんです。で、一人の人を考えてみるとですね、ある一人の人がこの左側の、まあ混沌としたところに一人いたとする。で、その人がですね、なんかある会社がいいと思って、で、この右上の会社に就職しますね。で、就職して、まあ、そこで働いてるんですが、まあ、それがなんか嫌だと思うと、まあ、他の仕事したいと思ったら、一旦それまた左側に戻るわけですよ。混沌の状態に戻る。それから今度は新しい会社、下の会社にまた就職する。で、そこもなんかね、一つ仕事したと思ったら、また元戻る。こんな風にですね、実はその、一人の人を見るとですね、混沌とした状態からある組織に入って、で、またそこ出てきて、別の組織に行って戻ってきて、こう出たり入ったりしてるんですね。なんかこれって、それこそ自由電子の動きとよく似てまして、ですから私はもうよく、まあ私だけはないんですけども、この横型リーダーシップというのはある意味でのですね、量子的なですね、やっぱりその性質を持ったものなんですね。一人一人の人間が量子的性質を持ってまして、で、この一つの組織ってのは原子なんですね。組織が原子であり分子なんですけども、そこにこう、なんかこう量子がね、出たり入ったりしてるんですよ。そういう発想で見てね、いろいろ分析して考えると非常にこれうまくいくんですね。ですから、混沌とした状態からパッと形ができる。ね、戦略があってそこに人々が集まってくると一つ形ができる。で、その形もですね、これじゃ会社がなくなるっていうのはこれは潰れるっていうのと違いまして、この縛り付けられている戦略が解散になるってことですね。みんながこう集まってるこの戦略、それそのものが解散するってことですから、まあ、言ってみれば、式、形がいきなり空に戻るってことですね。だから、空即税式、式即税空をこう繰り返してるんですよね。目に見えるような、見えないような。ね、なんかいつも、ね、社員が入れ替わってるんだけど、なんか会社は同じようにあるような。なんかそんな量子的な性質なんですよね。非常に面白いんですね。で、この組織においてもいろんなポイントがありましてですね。この横型リーダーシップの絵を見るとですね、一つこれ問題あることをお気づきだと思うんです。なおち一人の人を見てみるとですね、ある会社に入るとこまでいいんですが、その会社出てきた。で、次の会社に行くって間に、いわゆる失業状態なんですね。失業状態になった時に、失業状態になった人を食わすシステムってのは今失業保険しかありませんから、これは非常に大きな恐怖なんですよ。なおち自由に移動できるっていう基本的な性質を持っているのは横型リーダーシップなんだけども、実際には、職を離れた瞬間から飯は食えなくなりますね。そうするとですね、これは現実には、安心して失業ができない社会になっていると、しがみつくんですね。しがみつく。しかしそのしがみつきもですね、その、さっきお話した縦型リーダーシップの場合には、しがみつくというよりもですね、まあ窓際に追い出されて、ね、関係会社に追い出されるぐらいですから、まあ生活はなんとかなるから、まあ一杯やりながら愚痴を言ってればなんとなくこう済むわけね。でなんかね、運が良ければまた戻ってこれますからね。ですからまあ、干されたと言ってもですね、まあ程度が知れてるわけですよ。しかしこの横型のリーダーシップの場合はですね、これクビになると本当に今日の飯、明日の飯は食えなくなるんですよね。そうするとこれ本気でしがみつきます。で、しがみつくのもですね、人事だけではしがみつけないわけですよ。仕事能力があることを示さなきゃいけないし、その会社の理念というものを自分に信じ込ませないとですね、やっていけないわけですよね。なんだこんな会社バカなことやってですね、こんなうまくいくわけねえじゃないかなんていうことを言ってたらですね、 生きていけないわけね。やっぱりそうすると精神やられちゃうんですよ。自分の本心に合わないことを自分に信じ込ませないと、これやっていけない。で、昔の横型の、縦型の場合もですね、まあ、心にもないこと言わなきゃなんないことは多かったわけですが、しかしそれ言わなくてもですね、まあ、所詮左遷されるぐらいで済むわけですから、しかし今回の場合は、横型の場合は、これ食えなくなる。家族が路頭に迷うってことになりますね。そうすると、徹底的にやっぱり精神を痛めつけられますよね。だから結局それはですね、飼い殺し状態ってことなんですよ。飼い殺し状態にされちゃうんですね、これ。で、その、心にもないことを言って、しがみついて仕事せざるを得なくなって、最後、飼い殺し状態にされちゃって、で、もう、ね、精神も、それから肉体も病んで、で、この投げ出されますと、その左側の絵にありますでしょう。矢印のない丸があるでしょう。この矢印のない丸というのは、飼い殺しされて全ての能力と気力を失ってしまった人って意味なんですよ。こういう状態になっちゃうんですね。だからこの横型リーダーシップの最大の問題というのはこの飼い殺しなんです。ですから精神を多くの人が病んで、飼い殺しにされてしまった人たちに放り出される。これがですね、非常に大きな問題として今我々の社会の中にものすごくクローズアップされているということがわかりますね。で、かといって昔の今縦型に戻るわけでもない。そうするとこれどう考えたらどうすればいいかというと、この左上のところですね、多くの人たちがいろんな価値観を持った人がいるんですが、この人たちが安心して失業できるということがいかに大切かってことはわかりますでしょう。昔は企業内失業者とか言って、まあね、焼け酒でも飲んでも、まあなんとなくその生活はまあできたわけですよ。でも今その、そういうことは許されない。本当に飯が食えなくなるわけ。その恐怖って大変なもんで、実際そうなったら本当に大変なことになりますね。そうなるとですね、やっぱりこの安心して失業できる、失業しても飯が食えるってことすごく大事なんです。しかも同時にこの失業の期間っていうのはですね、勉強する期間なんですね。今までにない能力を身につけ、そして今までにないその、まあ、意欲を手にするっていうことが大事なんです。ですから私は21世紀の学校というのは、この左上のような場所だと思うんですね。左上のような場所で、いろんな価値観の人たちが共に、ね、そこに集いながらですね、みんなで支え合って、次をね、まあ、チャンスをこう、なんとかな、手にしていくという。かつて、例えば、デンマークでしたかね、ホルケホイスコーレ、まあ、よく言われる国民学校っていうのが、ね、ありますね。日本でもあれを日本に導入した人いますけども、今なんかちょっと運動下火になっちゃったようですけども、入学試験もないし、卒業試験もないと。年齢も何歳でもいいと。とにかくですね、そこで、共に合宿しながら農作業もやりながらですね、最低限の時給はやってですね、でみんなで支えながらその成長を見守っていく、お互いに支え合うということですね。フリースクールなんかもある意味でそれに似たようなもんだと思いますけども、ですからこの横型の時代というのはですね、組織の外側に出ちゃった人たちをいかにサポートして、ここを元気づけさせるかがポイントなんです。ここをちゃんとしておかないとみんなね、しがみつくんです。ですから横型リーダーシップでもみんながしがみつきになっちゃうと組織の競争力は著しく低下します。したがって決して勝てないんです。いくら横型にしても社員がみんなしがみつき型になっちゃったらですね、お荷物になるばっかりですから、形ばっかりの仕事しかしませんから、これはですね、競争力全然なくて、やっぱりみんなね、最後はね、これ解散ということになっちゃうんです。ですから今日本を見てるとですね、この投げ出された人たちをですね、いかに活性化させるかがポイントで、やっぱりその中にはまずたくさんの仕事が必要だってことですよね。基本的なポイントとしてはですね、このいろんな企業がたくさんいろんな形で生まれてくればね、その不本意な失業をする期間というのが非常に短くなりますから、まずそれは非常に重要ですね。二つ目はですね、やっぱりこれ昔はどうやってやってたかなんですよ。昔もですね、例えばそのさっきの煙突の世界であっても、煙突の外側に出ちゃう人もたまにいるんですね。もうどうにもね、嫌だとかね。あるいはなんかね、やってこの、やっぱり出されちゃう人いるわけ。あるいはその、とてつもない変化、世界大恐慌みたいなこととか、あるいはその、戦後の混乱期みたいな時はですね、どうしても出ざるを得なくなりますね。昔の軍隊ってのは巨大な煙突でしたからね、軍隊から追い出された人がたくさんいるわけ。そういう人たちを支えていたのは、まず第一に家庭でしたね。大家族なんですよ。大家族で支えていた。で、大家族もですね、よく農業をやってる家庭がありましたから、 農作業をやりながら支える。農業やってないところであれば、アルバイト仕事でもですね、あるいはなんか家事手伝いでもですね、とにかく、みんなで支え合うってことですね。一人がみんなのために、みんなが一人のために、ということで、お互いにこの家族というものでね、支え合って生きていたという部分があります。あるいはもう少し広い意味で見ると、地域というものがそうだったんですね。地域というものが、まあ、うまくいかない人たちを支える、なんかそんな基盤になってると思います。この、うまくいかなかった人たちを、温かく迎え入れる地域なのか、うまくいかなかった人たちに対して冷たく接する地域なのかによって、やっぱその地域の活力って実はだいぶ違うんですね。うまくいかない人たちをですね、に対して冷たく接する地域というのは、残念ながら、皆さん非常におっかなびっくりなんです。大胆なことをする人があまり出てこなくなります。反対に、ね、うまくいかなくてもいいじゃないか。ねえ、いろんなことあんだからと、温かく迎え入れてくれるところほど実はですね、元気よくみんないい仕事しているんですよ。これは非常に重要なことで、その、失敗をしたら追い出しておしまいっていう世界じゃないんですね。社会全体を見てみると。うまくいかなかったらそれはね、やり直しをすればいいんだから、その支えるっていう部分がね、非常に重要なんです。で、昭和30年代後半ぐらいから日本も福祉国家ということになってきて、うまくいかない人たちは全部国が支えることになったわけね。家庭でも大家族でもないし、地域でもないし、国が金で支えることになったわけですよ。しかしもうそれが破綻してきてるわけですね。国もですね、金がなくなってきた。そうなると今度誰が支えるのかって話ですよ。そこでなんかやっぱり新しい社会が必要なんです。実は本当にですね、競争力の強い会社を作る、競争力の強い国を作るというのは、非常に逆説的に聞こえるかもしれませんけども、うまくいかない人たちをいかにね、サポートするかで決まるんです。これは皆さんですね、本当に、なんかいろんなね、チームの動きっていうことを知ってる方はよくお分かりだと思いますけども、うまくいかない人たちをね、見捨てる組織はね、ものすごく弱くなるんですよね。ものすごい疑心暗鬼が広がって、結果的に組織、そのチームは成功しないんですよ。あの、チリの33人がね、救出された事件もそうですがね、強い人は弱い人を支えるんですね。強い人は弱い人を支えて、みんなで、この、生きていくんだという覚悟を決めるとですね、人ってですね、信じられない力を出すようになるんです。1たす1が3にも4にもなる力を出すんです。それがですね、人間のこのチームの力っていうのは本質なんですね。ですから、要するにリーダーシップってことをちゃんと分かってる人というのは、それが全部できるんですよ。で、だからその強い人たちだけなんかね、先に行くとですね、全体やっぱり弱くなんですね。今まさにね、なんかリーダーシップ分かんない人が多いんで、そういうことになっちゃったわけね。非常に残念なことですが。そしてやっぱりですね、強い日本を作るためにはね、うまくいかない人たちをですね、どうやって、その賢くサポートするか、その、温かくサポートするかということが大事なんです。で、そこにやっぱり一番必要なのはやっぱり学校ですよね。私はだからですね、それこそ、デンマークのホルケホイスコーレみたいにですね、まあ最低限の時給は自分たちでね、アルバイトしたり、農業やったり、いろんなことでやって、で、自信を取り戻して、で、こう、より強い、独創的な個性を生かすようなですね、教育をした方がですね、ずっと国は強くなると、そんな風に思うんですね。今日は縦型横型リーダーシップ2つについて説明をしました。で、実はこの話まだまだ続きます。で、次回はですね、これだけものすごいグローバル競争になってきたときに、想像を超えるグローバル競争になってきたときに、どんな会社が本当に強いのかという話をしようと思います。とてつもなくですね、厳しい競争に最後まで、がむしゃらに戦って勝った会社が必ずしも強いわけじゃないって、これがですね、今世界の現実なんですよね。その辺から次回お話ししていこうと思いますんで、とりあえず縦型横型のリーダーシップのお話を今日までとしたいと思います。ではまた皆さんお目にかかりましょう。さよなら。